ハト組ホームルーム。
ハト組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私日向大輔。はい。ということでハト組ホームルーム第26回目でございます。このハト組ホームルームはマジシャンでありインプロバイザーである私日向大輔と、そして看護師で僧侶である玉置妙優さんが二人でゆるゆるといろんな話題をそぞろ歩くのを聞いていただいて、脳みそをふわふわっと動かしていただくというね、まあ何も思わなくてもいいんですけれども、流し聞いていただく番組でございます。はい、だんだんいい加減になってきた説明オープニングでございましたけれども、26回目なんですよ。あの前何回か前に言ったんですけど、26という数字を僕にとってはちょっとキリがいい数字。
あ、特別キリがいいの？あの、あれなんだっけ？
52がトランプの枚数なんですよ。
はい、
13、26、39、52っていうのは節目節目なんですよね。言ったら13週間で一つの季節が終わるんですよ。だから26週目ということは半年終わったわけでございまして、6月の終わりでございますね。
本当ですね。
皆様上半期はいかがでしたでしょうか。
あ、もうそんなことか。
まあ、そう言ってね、毎回がっかりするのが大人ですね。もう一年が半分終わってしまったなんて言ってね。
大人の醍醐味？
醍醐味？醍醐味なんですか？
醍醐味？
醍醐。チーズの味ですか？
ね、醍醐ね。そうでしょ？
はい。本当に。でもね、まあこうやって続いてきたわけでございますけれども、皆様はね、どういうふうに聞いてらっしゃるんでございましょうか。あの、6月といえば、梅雨、もう多分、6月終わりだから梅雨の季節に差し掛かってるかなとは思うんですけれども、まあ、雨、
ね、
好きですかとかね、人によっていろいろ、雨ね、ちょっとさっきほら、あの、打ち合わせの時に雨どうですかみたいな話を言ってましたけど、雨降り始めの時の雰囲気は好きなんですけど、雨そのものは結構僕大荷物なんですよ、普段。
ああ、常に、ね。
仕事柄ね、嫌い好きというより不便ってのよく思いますけどね。あの、原付きでも結構移動するので、自宅の周りは。雨降った時にね、まあ、もう何をどう対策したらいいかって、リュック背負ってるわけですよ。で、あと他のカバンとかも細々あるので、リュック背負ってカバンを肩に他のものもかけたり、斜め掛けしても、それが全部覆えるくらいのポンチョを被って、もうものすごく不審者みたいなてるてる坊主が、水色の顔だけこう、ここ出てて、で、ここにこういうひさしがついてるんですよ。
すごい、
ね。水色ペンギンがですね、バイクを使って爆走するという、お見せできない絵面になってるんですけど、雨好きなんですか、みおりさんは。
まあ、好きでも嫌いでもないっていう感じなんだろうな。別に、あの、降ってもいいし、降らなくてもいい感じだけど、でもなんか思い出として、あの、すごく残ってるのは、雨の日が多いかな。なんか。
あ、そうなんだ。
あの、例えばその台湾とかよく行くんだけど、台湾に行って、ああ、あの街歩ったなっていうその一場面を思い出す時には、雨が降ってる風景とかの方が多いかもしれない。
雨が降ってるからより印象的に街がなったとか、そういうことではない
。そういうことかもしれない。
スカーンと晴れてて、何事もないっていう時の方が逆に印象残らないんですかね。
なんかそうすると、なんかそのままスパーンとどっか行っちゃってるのかもしれない。
そうなんだ。へー。
なんか思い出す、あの時、あのお寺に行ってとか、その一場面ね。日本でもそうだけど、あの宿でこんな子ね、外見たなみたいな時の、なんかその風景は、風景には雨があるみたいな。
やっぱ雨が降ってくると空間により意識が向くのかもしれないですね、人間は。
あ、そうかもしれないね。なんか空まだ注意するのかも、ね、
そう、いつ止むのかしらとか、こう降ってる様をこうふわーって眺めるから、もしかすると、っていうこともあるのかなと思いますけどね。雨やっぱり一般的にはね、例えばあいにくの天気でなんて、
そうそう、なんかね、
言ったりしますよね。
ちょっとね、あのネガティブなね、要素がありそう。
あのブライダル MC の仕事もしてるわけですよ。司会の仕事をするときに、当然まあ日によってね、いい天気の時もあれば、あいにくの時もあるんですけど、当然ですけど、そういう時に今日はあいにくの天気で言わないので、そういう時はやっぱり、さて今日は恵みの雨にね、どのこうのみたいなこと言うんですよね。そうね、木々が生き生きとしている恵みの雨の一日でございますけれども、とか言って、
そして雨降って地固まるとかいうのがさ、あの世界ではね、定番だもんね。
結構そういうのありますね。そう、なので、そういうあの そういうポジティブに言い換えるなんてことはね、文化としては結構、
そうだね、
まあ文化というよりは業界のやり方としてはよく言われましたね、
うん、でも文化なのかもよ。意味言葉みたいに言って、日本って、うん、あの良くない言葉をさ変えて言ったりもするじゃない、
うん
うん、だからそういうことなんだろう。でもということはさ、やっぱ雨っていうのは、まあその場ではか、
うんね、その場ではね、
その場では良くないことになるんだね。
仕事柄ですね、マジシャンとして、うん、ブライダルでマジックするときなんかに、うん、いろんなマジックがあるんですけど、うんうん、ロープを切るみたいなマジックをこうもうやるのはどうなのかみたいな話があって、まあ基本やらないんですよ、やらないんですけど、知人がですね、新聞紙の復活展やるんですよ。新聞紙をビリビリに破いて、それが元に戻る、つながる、まあ最終的にはね、もちろん戻るんですけど、大丈夫、破るなんてつって言ったら、彼はいや、あれはね、破いてるじゃないです、ちぎってるんですって。本当かよと思いましたけどね。なんかちょっと奇弁っぽいけ ど、まあちぎりを交わすって言えばね、確かにこ う、ね、結婚式にふさわしくはなるというね、
まあ、
そういうどうでもいい苦労をいっぱいしてるわけなんでございますけれども、まあ気象って当然人間にはコントロールできないことだったりするわけなんで、だから地球とかお空のご機嫌なんて我々分かんないわけじゃないです か、
ね、
地震がいつ起きるかとかも当然分かんないわけで、
確かに確かに、まあ、地震って言えばさ、この間面白い話を聞いたんだけど、えって嫌じゃない？
びっくりした、急に妙義さんが気が狂ったのかな。
違う違う、
びっくりした。あれでしょ、あのあらなんだっけ、携帯が
警報のアラーム、警報が鳴るやつですよね、地震警報のアラーム、
はい、
とか、
はい、
ポロンポロンとかさ、
はい、
ポロンポロンとかさ
ありますね、
あるじゃない。ああいうのをさ、こう聞くとさ、日本の多分もう大半の人がうわっていう風にもう分かる、反応するとか、ネガティブな方にね、一回さ電車に乗ってた時に、みんなの携帯からウィッウィッウィッって鳴り始めた時にはさ、もう本当にもうなんかうわーってみんななってたもん。
なりますね、
でちょうど鉄橋かなんか走ってた時だったからさ、いやここでっていう、
なんかね、物々しい空気になりますよね。
ざわつく、もう気持ちがキュッてなるじゃない、でもあれ外国の人ならないんだって、あの音を聞いても、
まあ何のことやら分からない
でしょうね、何も分かんないんだって、なんか別に何も感じないらしいよ。面白いよね。
いや、なんか、まあ、もちろんね、教え込まれた頭で理解してるからっていう部分は大きいと思うし、やっぱり結構ほら当然東日本もそうだし、熊本とか金沢とか定期的にね、もう本当に亡くなる方もいるような地震がしょっちゅう起きてるのが日本だから、
そうね、
そう、あれがいつでも自分のところに起きうるぞってみんな思ってるからこそなんだと思いますけどね。
確かに、
震災の時も僕も、あ、これはもうダメかもって一瞬思いましたからね。
家で、どこにいたの？
千葉です、千葉の自宅にいて、千葉ですらね、タンス押さえて、あ、これは一瞬ですよ、一瞬ここで俺このまま建物が潰れて死ぬっていうのもありえるかもってよぎりましたね。
あの時長かったもんね。
長かったですね。
とても長かった。
本当に。だから、ね、同じような思いされた方いっぱいいらっしゃると思いますし、いや、もっとね、大変な思いされた方もたくさん。
ね、現地の方なんかも、私たちの比べようもないようなね、大変なことだったけど、まあそういうようなことか。要は経験から、学んで作られた反応なんだね。
そうそうそう
。ウィっていうのに、あってなっちゃうのね。そう、
だからまあ注意するに越したことはないっていう方針に最近なってる、よりなってると思うから、どのぐらい確実か分かんなくても兆しがあったらすぐ鳴らす、警報鳴らすってなってるんだと思うし、でちょっと大げさめに言うじゃないですか、台風来た時とかも、
いや本当そうね、
まあ結果的に大したことなかったね、でも大雨警報、警報級の雨です、風ですって言われますよね。
この間もそうだったね。
そうそうそう、それの方がまあ逆よりは、
まあ確かによ
かろうと。
でもさ、なんかさ、まあ、不思議でも何でもないのかもしれないけど、言ってる時には来なくない？あの雪、大雪の可能性です、言って降らないのよ。
まあ可能性だから、
でも、あの、全くノーチェックで。
ノーチェックの時ね。
の時にドカッと降ったり、なんか想定外みたいな。
人間のすることですから。
そういうことなのか、
ね。人間のすることですから、時にはやっぱりどうしようもない時もありますし、なんかね、そこの部分で言うと、もうある程度は仕方ない面があるんでしょうね。こう、 もちろん予想して防げたこともいっぱいあると思うんですけど、
そうだね、うん、でもそれを説で言えばさ、今年2025年の7月5日っていうのは結構みんな言ってない、う
ん、まあ、あ、なんか聞いたことあるな、
うんうん、まあ、いわゆるさ、あのネット上のね、なんていうの、こういうの都市伝説か、
はい、
みたいな話なんだけど、あの言ってるよねみんなね。
7月5日といえばこれがね、
うん、
あのもし放送されてる、
うん、
あのもうオンラインに載ってるとしたら6月29なんで、
あ、もうちょっと
なんですよ、もう来週ですよ7月5日って言ったら。
そうよ、
何が言われてるんでしたっけ、ネット上でなんか滅ぶみたいな、
うん、なんか大きな、その大きな、それこそ
ノストラダムスみたいな
滅ぶ的な地震が起こるみたいな話なんじゃないかな。 なんだっけ、311のことも、
はい、
当てた方がいて、うん、その方が同じようにあの言ってるっていう、
うんうんうん、
お話ですよ、
うん
うん、
まあ確率論なんでね、
まあね、
もちろんゼロなわけはない、
全くその通り。1999年のノストラダムスの時だって大騒ぎしたもんね。
そうですよ、そうです、そうです、
もうあれで世の中終わるって言ってね、もう2025年ですよ。
そうです、
あれを過ぎて、
ね、だから宇宙規模で言ったらね、
うん、
もうそんな地球自体がなくなったって宇宙はずっと時を刻んでるわけだしとか、
確かに
言い出したらそうで、うん、まあ、人間レベルで言ったら確かにね、
うん、
この2025年にっていうことは、
うん、大変なんだけどね、
自分の、まあ、そうそう、だからよく地球規模で考えたらってよく言っちゃって、僕ある種無責任に発想飛ばしちゃうんだけど、
うん、
自分の人生っていうスパン数十年で言ったら大事ですよね、もちろん、うん、もちろん、
ね、
そうそう、我々はそうやって、うん、地表数メートルの距離に這いつくばって、
うん、
100年のちっちゃい時間閉じ込められて生きてるからしょうがないんですけどね、
うん
うん、でも海外の方って、
うん、
そのさっき言ったアラーム、
うんうん、
には何のことってなってるけど、
うん、
地震来たらすごいうろたえるんですってね、
すごいらしいよ、
実際の地震が来たらね、
震度3ぐらいでもうなんかオーマイガーみたいな感じでもうジーザスなんだって。
いや、もうそれはね、
うん、
慣れてなかったら思うでしょうね。
そう、でもニュースから何から世紀末的な報道をして大騒ぎらしいよ、うんうん、震度3で。
そうなんだ。
でも私たち震度3だとさ、もう今の感覚さ、あーぐらいじゃないのか、
うんうんうんうん、
別に何も。
そうですね、
うん、まあ4、5になってくると、うん、わ、ちょっとなって、あの大丈夫かなって思ったりするけど、
まあね、うん、
3ぐらいだったらね、
うん、まあ日常茶飯事、
うん、
といえばそうですよね、
別に何も感じないね、
うん、
だから面白いね、あのウィッウィッは外国人には響かないんだけど、
うんうんうん、
震度3は日本人には響かないんだよ
確かに
本当に面白い。
まあそれこそ警戒するっていうのが日常的にできるようになってるからかも、心の準備ができてるからこそ、
うん、
はいはい、まあまあ心の準備してた割にはね、
心の準備できてんのかな、
わかんない、それは人による。え、なんで。
いやー、あのね、だってさ、科学的に言ったらだよ、科学的に言ったらほぼほぼ、まあ、それこそ地球レベルで考えたら起こるわけじゃない、大きい地震って、
うん、
今言われてる南海トラフにしたって、
うん、はい、
東京都直下型地震にしたって、
はい、
起こるわけじゃない、
うん、いつかはね、
ね、いや、うん、でさ、それが長い歴史のあれで、
はい、
何百年に一度とか言われてて、まあそろそろそういう時期ですよって言われて、東京の直下型なんかはさ、私が小学校ぐらいの時からさ、いつ起こったっておかしくないとか言われてんだよ、
うん、
もうかれこれ40年も50年も経ってるわけよ、
まあ、前の地震が100年前ですよね、
そう、
1923年かな、
うんうん、だから、まあ宇宙レベルで言ったらもう本当にミリ単位の話だろうから、
はい、
ミリにも満たない話だろうから、その50年差なんて意味ないんだろうけど、でもそうやって言われ続けてきてるのに住み続けてるわけよ、東京に、
うんうん、
もしそういうことがあった時には何十万人が死にますよと言われててもさ、ああそうなんだって言いながら住み続けてるわけよ、
うん、
それはちゃんと心の準備してないんじゃないの、
うん、
だって本当にそうだって思ったら住んでなくない？
確かに。どうなんですかね、時代的に言うと、
うん、
まあ些細な話かもしれないけども、
うん、
東京にいなきゃ仕事ができなかった時代が終わってるから、
うんうんうん、
確かにもっと郊外に住むという選択は全然できうる、
できる、
プラスさっきの大震災を、
うん、
東日本をね、
うんうん、
経験した 特に東側の人たちはやっぱ今後は建物はこういう作りにしよう、うん、耐震免震にしていってるのが増えてれば、うん、まあ建物が潰れて死ぬのはちょっと減るかもしれないとか、うん、いろいろそういう細かい要素はあるんでしょうけど、うん、でもまあなんとかなんじゃねえって結局は思っちゃってる。
そうそうそう、
結局そこだとは思いますけどね、うん、
だからそのすごい大変なことが起こるものすごい数の人が命を落とすことになるは分かってる、
うん、
ねだろうなと思う、うん、でもの中にその何十万人の中に自分は入ってない。
あ、そういうことですね。
かな。
なんかどっか人ごと、人ごとというか当事者として受け取ってない。
うん、そこの認識ができない。
うん、
で多分でもそんなこと言うといやそんなことないってあのおっしゃる方が多いと思うんだよ。
うん、
いやいやいやいやもう そうなったらもう生きてらんないと思ってますよみたいなね。うん、でもそれもなんか心底じゃないと思う。心底思ってたら住んでない。うん、私も含めて。
うん
だってあとは家族守んなきゃいけないわけじゃない、
うんうんうんうん、
自分だけのことじゃない。そしたら本当にここは危ないよって何か起こった時にね、それがいつ来るか分かんないんだから、だったらここじゃないところに住むべきだよねって家族守ろうと思ったらそう思わない？
前ほらあの妙優さんが、まあ、ご主人が、
うん、
あのすごくそういうことを言う方だったと、うん、危ないし、
うん、
それをちゃんと自分で回避するように行動しなきゃみたいな、うんだからご主人が今ねお染めだったらそういうふうに言うんじゃないですか、うん、もう東京なんか住むのやめようって、
う
ん、
言うと思うあの人だったら、
ねうん、もう来るかもしれないからって言って
でなんかあの緻密にいろいろ調べ上げて、うん、あのここの地域だったら大丈夫だとか言ってあの移ろうとするんじゃないかな。
大丈夫だって言ってもね、
うん、分かんないけどね。
完全に安全な場所なんて地球上どこにもないんですよ。ないのない
の、まあ、だから彼の中でってことよ、ね、自分の中で納得できるところ言うんじゃないかな。
だからまあ何も考えてない人もいるだろうし、うんまあ、納得した上でいろんなこと天秤にかけて東京でやっぱいいっていう人もいるのかもしれない。
そうだね、
納得して住んでる人もいるかもしれないし、
うん、そうかもしれない
何も考えてない人もいるのかもしれない、
うんうん、だってちなみにうちすごくあの古い家でね、
はい、
でまあ言うなれば彼 の, あのお父さんが建てたような家だからもう築本当に50年とか60年になるような古い家なの。あらららで、あのそろそろ建て替えた方がいいんじゃないかっていう話をした時に、うんまあ、彼がまだあのこの世にいた時にね彼が何て言ったかっていうとねもうじき大きい地震が来て潰れるからそしたらこう壊すお金が浮くから
急に耳っちい話になりました
そうそうそう壊すお金が浮くからでその時でいいだろうみたいな
本当に言ったんですよそんなこと。
本当本当
冗談
冗談じゃなくてだからまあそこから推察すると住み続ける気だったんだ ね,
なるほどね
来るということは分かってるけれども、うんうんまあ、それを逆手に利用してやろうと。
なるほど、
うん、もうここは耐えらこの家は耐えられないから潰れるんで、
うんうんうん、
あの潰す料金がかからなくなるから、うん、その次に建て直せば
早く来てもらって保険とか、ね、補助金とか降りて建て替えピカピカンできないかなぐらいのこと考えてた節ありますねその口ぶり
せっこ
いやまあまあもう、ね、かなりなんていうか賭けに近い考え方ではありますけどね。
結局その時にもそういうことを言うってことは、うんうん、その災害であの自分は生き残る計算だからね。
まあそうですよね、
うん、私たち家族も含めて ね,
そうですよね
生き残る計算してるわけだからさ。
どうなんでしょうね。
まったくね。
それ言いながらねヘルメットかぶりながらご飯食べたら説得力ありますけどね死ぬ気はないぞとね。ただ家は潰れたらいいよねみたいな感じだったんですかね。ヘルメット被ってなかったですよね。そう言ってる時ね。
被ってなかった。
うん、じゃあちょっとね怪しいですね。そこはね。そんなもう本人のいないところで好きかって言っておりますけれども、はい。あの皆さんだからこれ聞いてらっしゃるのが6月29ぐらいだと思うんですよ。
そうだね。
だから来週はその日なんですよね、
うん。
その日かもしれない日なんですけど。うん、
まあ皆さんがね、あの日本また海外にいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないけど、どこにいても。ご安全に、
はい、本当にご安全にということでございますね、うんうん、はい、ということで、鳩組ホームルームでは皆様からのお便り、そして私はこんな防災テクを持ってるよそんなのあるのかしら。
あるんじゃないかな。
防災というか、ね、
シェルター持ってるとか
とかね、
うん、
いやいや、なんかあとね常に防災ポーチって言ってね、あの便利な必要なグッズを集めたカバンとかを作ってますとかね、うんうん、そういう人もいるかもしれませんけどね、
う
ん
う
ん、
そうですよ、
はい、皆様どんなことを日々やってらっしゃるんでしょうかっていうことも含めてね、うん、 はい、よかったらお寄せいただければと思います。このポッドキャストは別に健康番組でも防災番組でもないんですけど、
ね、ないですね、別に。
なんか急にそういうことを言い出す時がたまにあるということでございますので、どんなテーマでも結構でございますので、はい、はい、日々のスチャラカな出来事でも、スチャラカな出来事って、久しぶりに言いましたけど、日々のスチャラカな出来事や、ね、日々のしょうもなかったこととかお寄せいただいても結構でございますので、うんうん、ぜひお便りくださいということでございます。はい。ぜひぜひ、はい、うん。ではまた次回お耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。
Listen to our podcast and let your life bloom.